お聞きの皆様こんにちは。いつものように対談の時間です。今日は環境微生物学博士の高島康秀博士にいつものように藤原直也がお話を伺っております。今回の話題は広島長崎の放射能自然浄化と福島の除染です。高島博士よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
はい、福島 の、 放射能の件は大変な問題になっているんですが、まあ、この除染も博士ずっと進めておられますが、それと同時にですね、どうして微生物がその放射能を消すんだろうという、まあ、素朴な思いをみんな持っていると思うんですけども、まあ、このことについては実は広島長崎の原子爆弾投下の後ですね、まあ、非常にその短期間に放射能が消えたということがありまして、まあ、これがその一つこれからの参考になるんだと思うんですが、まあ、そのあたりから少しお話をいただきたいと思うんですけども。
はい、わかりました。まず現在政府と東電と原子力物理学者の中では放射能を消す技術は浄化する技術はないと、
はい、
よってスキーミングで、剥ぎ取ってそれを地底に埋めていこうという計画でおるわけですね。
はい。
そうしますと今問題になるのは、住宅地とか道路とか公共用地というのはいいんですけど、その十何倍もですね、山林とか原野があるわけですね。
はい。
で、そういうところにある放射線量っていうのは膨大な量なんです。あとあそこは今のスキーミング方式とかそういう高圧洗浄で取れるようなところじゃないんですね。
はい。
で、まあそういう中で、政府と原子力物理学者と東電の言ってることに対して、広野副大臣、広野復興大臣ですね、
はい、
とか、地元の浪江町とかいろんなところの有力な市長村長ですね、
はい、
が、この方式だけでは一時的ではいいけれども、まだその後出てくるという放射能が出てくるということで、
はい、
これでいいのだろうかという話の中に、広島長崎で消えていってしまった事実をもっと研究する必要があるんじゃないかという、はい、話も出てることは出てきてるんですね、あちこちから。
そうですね。はい。はい。
まあ、そんな中から私が今日ご説明させていただけたらと思ってますので、はい、まず第一に、原子力物理学者っていうのは、まず基本的に、E イコール MC の事情という特殊相対性理論の中に全て宇宙は収まっておると。
はい。
で、その中から、ベータ崩壊物理学といって、アルファ、ベータ、ガンマ、X、中性子という形で、崩壊してくると。で、この二つの方程式に、元素主義っていうのがあるわけですけど、その元素より小さくなっていったら、素粒子とかいろんなのもあってにしても崩壊してい くという持論なんですね。で、これは絶対消えませんという、こういう話になるわけですね。
はい。
それと、まあ、その話を、の中の原子力物理学者から言うと、これは今言ったように消えないからそうするしかないという説と、
はい、
これまた広島長崎で、当時の学者、原子力物理学者は向こう50年70年とか100年、まあ長崎はプルトニウム型ですから、100年以上、150年ぐらいは、放射能は消えないよという、消えないし、不毛の死になるというふうに予測してたわけですね。
はいはい、
まず、原子力物理学という方程式から言うと、そういうふうになるということを言ってた学者が、現実はその年には、放射能は消えて、数年後にはもうその年には作物がなって、2、3年以内に放射能が検出できなくなったっていうのは、連合軍、進駐軍のソビエトからアメリカ、それからイギリス、フランスの 学者が来て調べて、放射能の放射性物質が、まあ、これ核子分析というんですけど、でやって消えていったということに対して非常に、原子力物理学者では分からない方の部分があって、それを解明していくのに当時は放射線学者というのと、からもう一つは、生物学者と、もう一つは、醸造学のような、微生物学者ですね、はい、この人たちも参画してやったんですね、
はい、
ところが東電と今回の福島の事故は、東電と、東大と原子物理学しか登場してなくて、その理論だけが優先してるんですね。
なるほどね、はい、
で広島長崎で消えたということを証明したって言ったら、それは嘘だという学者が、変な学者がいるんですけど、じゃあ探してこいって言うんです、あそこ行って、
はい、
今どこに隠れてるんだって、
はい、よく台風で流れたって言いますが、なかなか流れないですよね、福島のやつ見ても。
大体放射性物質っていうのは塵とかですね、また微生物なんか吸着した後、うん、まあ、中にはよく黒い塊が100万ベクレルとかいろいろありますね、
はい、
あれみんなああいう形になってきますね、水で流れるのは白物じゃないんですよ。
そうですよね、
だったら特に流れてますよ、福島って。台風だと何かもあるって言って るんですよ。そういうインチキな学者もいるんですけど、で原子力物理学者はそういうふうに言って、どうしても物質は消えないという前提のため、物質が消えないという前提のための理論を始めるわけです。
あ、はいはい、なるほど。
まず彼らは物質が消えないというためにはどういう理論を組み立てるかと、うんうん、だから一番ただ出口は物質が消えない、うん、そこから理論を作って、彼らの創造科学を始めるわけです。
なるほど、
はい、私どもは逆に消えたという事実からどうしたら再現ができるだろうか。
あ、なるほどね、
このぶつかり合いなんです。
あ、そうです、
ね、私のプログにね、変なこと書いてる学者もいたら、変なこと言ってるバカがいますけど、実際消えちゃってるのしょうがないじゃないかって言うと、インチキだとかね、土を入れ替えたとかね、わけのわからんこと言われてますけど、やってるのはみんな向こうの人がやってるんであって、私はその指導をしてるんだけど、私がやってるわけじゃないんです。まして5000坪なんてあの広いところをね、土の、まず崖のこんなの先生も見てこんだけど、あれ、土の入り用はありますかって言ってるんだよね。バカなこと言ってますよね。で、その最大の理由は今言ってる、ベータ崩壊物理という、はい、ものと E コール MC の事情っていうのは、質量が必ずエントロピーがあっても質量保全の法則だという前提だってことは、物質は消えない幻想主義と同じことなんですね、
はい、
ところが消えないという先ほど言いました大前提のために理論を構築するてくる原子力物理学者と、消えたという事実を再現しようとする生物学で、特に今回10年ぐらい前にチェルノブイリ委員会から招聘されていったときに、はい、向こうでその研究している人たちもいましてね、
はい、
でロシアにはスミノフ派という、
スミノフ
派というのがあって、
はい
はい、そこの連中がその研究してるんですね、
はい、
でもう元素というものに対して、はい、ちょっとまたアインシュタインとは違ったものの考え方を持ってやってる、
はい、
オーディンズ、
はい、
ケルブランなんてもうフランスの、はい、そこの、はい、ノーベル賞もらってるんですね、
はいはい、
で幻想主義とは、はい、そうじゃないっていうのは、はい、世界の今ぶつかり合いになってるんです。
そういうことなんですね、はい、
そこで私が再現をするってことを、やるに至ったってことは、うちの内輪でも造り酒屋ですので、はい、昭和30年代の初頭だったんですけど、うちに市川という新潟から来てたおじさんの有名な当時がいて、全国の青春の大会で、常に金賞を取ってたという大変実力のあるおじさんだったんですけどね、
はい、
まあ、この人は私を可愛がってくれてまして、大蔵省の研究醸造機研究機関で滝野川という東京にありますね、あそこに、はい、滝野川の醸造試験場って大蔵省の管理下にある試験場があるんですね、
はい、
であそこが世界で 最も優秀だと言われている醸造学、発酵学の基地なんですね、はい、でそこへはもう大変な学者も来たり、また有名な当時たちも来てますので、学者以上に力のあるやつもいるんですね、はい、まあ、そういう中で、当時夏季講習が行われまして、優秀だった連中が呼ばれてくるわけですけど、はい、まあ、うちの当時もそこ行ったんですね。でその時に広島長崎の放射能が消えたのは微生物の力だったということで、大放射性細菌という話を、そこの学者から聞いて、微生物は将来酒を作ったり、味噌を作ったり、食品ばっかりじゃなくて、はい、いろんな形に使われていくだろうという話をその時したっていうんですね。あ、でその話を僕にしてくれたことあるんです、それで私はそのことがやたら興味がありましたので、はい、まあ、その物質というのは一体何だろう、元素って何だろう、微生物って一体何だろうって言った時に、もともと地球でこの無機物と重金属と放射線しかないような地球の中の、まあ、濃硫酸の海だったっていうんですけど、そこにもう微生物がいてですよ、生物が発生して、その無機物を有機物に変えて生物に変えてきた張本人が微生物だとするならば、元素主義者っていうのは常温超伝導と常温核融合と、から常温原子核転換は絶対起きないという前提で成り立っている学問なんですね、元素主義っていうのは。でだとするなら、それから40億年前から地球の今日まで来た生物の流れ見たら、この3つがないと絶対成り立たないんですね。
そういうことになりますよ ね、
だからこんな短期間のね、はい、の間でものを見に対して、僕は40億年とか宇宙とかサイズで見れば、はい、そんなことは当たり前に起きている出来事じゃないかと。
そうなんですね。
そういうことを言うわけですね。1たす1は絶対2だという前提に、量子力学をやってる人と、世の中の原理原則を測定するのに量子力学から見たときに、素数という数字で数学を見る人、だけど複素数で見る人、虚数で見る人、いろんな人がいていいと思うんですよね。そういう意味で今日の話は、根底なところで、広島長崎の放射能が消えたという事実を進駐軍が来てた学者たち、それを大蔵省の浄土試験所の学者が説明をしたというこの事実、私はそのことをもっと掘り下げようとする平野大臣とかですね、心ある有識者の人たちがですね、何も1たす1は絶対2だだと思っている人が正しいと思って怖がらずにですね、消えた事実をもっと研究しようとする声をね、もっと大にしてた方がいいと思うんですよ。
そうですね、あれ、チェルノブイリとかですね、あとムロロワ干渉とか、過去その放射能事故とか、あるいは原爆実験やったところでですね、消えてないところもありますが、あの辺はどう考えればよろしいんでしょうか。
一つはネバダのあそこのところとか、
ネバダ砂漠ですね、はい、
そうするとああいうところは生物微生物が非常に砂漠で少ないですね。
ああ、砂漠だから微生物が少ない。
でチェルノブイリ、私は行ってあそこで抗議したことあるんですけど、ツンドラのようなところですから、非常に土壌微生物が非常に少ないですね。
微生物濃度の問題になってるわけですね。
広島長崎は、四季があって、だいたい 1立方平方センチメートルあたりに10の7乗から8乗ぐらいの菌が微生物がいるんですね。
そうです
か。多いところだと90ぐらい出てくるんですね。
あ、はい、
そうすると微生物の一つの発光ということがね、非常に起きやすいということです。でどうも私はこの微生物に関して無機物から有機物を作ったり、また生物を作ってくる中に、微生物そのもの自体は何かをするんじゃなくて、微生物の触媒機能の中に発酵という機能があるわけですね、
はいはいはい、
何もお酒ばっかりなくて味噌だけじゃなくて、いろんな意味での発酵があるんですけど、この発酵工学というものがね、の中にある力というのは、とてつもない力があるんじゃないのかと。
なるほどね。
でもう一つ、 最近、あの科学のネイチャーとかのサイエンスとかニュートンなんかにも出てきてるあの中に、はい、NASA のですね、方でどうも光合成は、
はい、
炭酸同化作用ではなくてどうもあれはエネルギー触媒じゃないのかと。
それまたすごいお話ですよね。化学反応ではないわけ
です。でないと。
は
あね、で、その中にある学者が、あれは常温超伝導を起こして、常温核融合を起こしていると。
は
あ、だけど成り立たないとあれは、
はい。
いう学者が出てきてですね。
はあ、
今 NASA はまあその難しいことはさておいて、何を言ってるかというと、将来どっかの星行ったりとか宇宙ステーションの中で、うん、食料生産するときに水素はどっかから生まれるから水を作れると。
あ、
そうすると光合成の力だけ持っていけば、あの畑ができるんじゃないだろうかっていう考え方を持って今研究してるんですね。
あ、なるほどね。
だそういうとこから見ると原子主義なんていうのはね、つまんないあの話なんですね。
はいはい、
私幻想主義の否定論者じゃないですよ。だけど、それだけの世界で、ね、物事を語るのは無理でしょうと言ったわけですね。
なるほどね。
いや、広島、長崎を、消えたと言ってるので、どっかにあるんなら、うん、だから探して持ってきてみろっていう気になるでしょ。だから、元素が絶対消えないと言ってる人と私らみたいに消えたからそれを再現しようという、この2種類いたときに、消えたことを再現をしている僕たちの話をなぜ聞いてくれないのかということが今日のテーマなんですよ。
あ、なるほどね。はい、
何回言っても分かんないから、放射能が消えたとか元素が消えたのか、じゃあね、地球保全の遅くなんて、ね、小学校の時にたまたま理科が通信無効だったからね、僕は正しいなんて勉強したとかね、わけのあるんだ。そんな程度のね、話じゃないんですよ、この話は。
そうですね。
で、そのことを今、福島で5000坪であり、山林であり、で、経産省も、私が行った時に、あそこの審議官、統括審議官も話をしましたし、それから、産総研という一番シンクタンクですね、あそこの理事長も話をした時に、これは、ドラフトと、それから予備調査と、それから本調査を見て、まあ、これを何というかというと、分析解析法というんですけどね、それとあと結果を出すために、科学的裏付けを持って分析解析をやるんですけど、
はいはい、
それでは消えてるってことになっちゃうんですね。どうやっても。
ねえ、はいはい。
出てる通り。
で、
そう言ってる本人が、これは消えてますと。そこは正しいと。なぜ消えるかがわからないことと、もう一つ言ったのは、我々が元素が消えるということに、を言うと、我々が、自分たちがですよ、彼らが、やってる科学のに間違いが起きたということになるから、申し訳ないけど元素が消えたということだけは、には勘弁してくれてこうなるわけですよ。
なるほど、ね、面白い話ですね、それ。
消えたことは認めるけど元素が消えたということは認められないと、こういう話なの。それで、まあ、ともかくそこで出た話が、先生も、ね、ずっとお付き合い、1年以上これことでお付き合いいただいたわけだけど、最終的にいくつかの実証例をして、
はい、
その結果が良ければ、
はい、
最後はこれをこのコンセンサスで微生物で処理ができるというコンセンサスさえ取ってくれれば、
はい、
その予算でどうか早く消してくださいって、こういう話だということを言われてきたわけですね、国から、
はいはいはい、
今それをやってる最中なんです、
はい、
それで、何回も言いますけど、
はい、
私はこの話をし始めたのは今から十数年前にですね、はい、あるところで1万人ぐらいの会場のところで、
はい、
人形峠の ウランを持ってきて、それを放射線をパッと押さえて、それを測定したときにいたのが一人は、台湾の科学技術長官と、台湾電力の原子力委員会の、名誉教授と、自分で測定してみんなびっくりしたんですね。でもう一つは韓国の、当時科学技術長だった方ですね、この二人がその会場に来てまして、私の講演とその現場で見せたの、まあ一つは PCB 結合のとそれからそれを補助のをやってみたんですけどね、で彼ら自分らで測定して、ガイアカウンターとあれで全部やったわけですけど、いずれにしても核子分析までやってないから分からんけど、放射線量が減ってることは事実だと、これは我々には理屈も分からんけど、高島先生の言う話だと、広島長崎で消えたということを再現できるという話ですねって言うから、私はできますと言ったんです、で何がそうさせるんですかって言うから、私は発光光学で知ったんです。で彼らは学者ですから、発酵工学って言うと味噌か醤油か酒かなんていうレベルじゃなくて、生けし生きるものすべてこの世にある有機体が発酵工学であるということを知ってるわけですよね。だからさっきの原子力物理学者のように発酵なんて酒しか知らないようなね、こんなケチな人と違うんですよ、ね、それで鬼の首取ったようなこと言ってる馬がいるわけですから、発酵工学ってものすごく深いんです。アミノ酸ばっかりじゃないんです。あるとあらゆるものを発酵させるもう作り上げてるんですね。有機から無機から有機を作ったり、まあ、いろんなことするんですけど、でそのことを言ったら、私が対放射性細菌というと、発酵工学という話をしまして、それが微生物触媒という話をしたんです、じゃあ再現してみてくれになったんです。なんで日本の国はやらないんですかって言うから、この国はね、僕は中部電力のやつやったんですよ、廃炉と、アッシュを、それはウエアが模して、産廃屋がね、模した灰が放射能があるもんで、ちょっとやってみてくれって、うち持ってきて、私はそれを1週間ぐらいで消して、それを持たせてやったんです、何回もやって、それで持ってて、あ、消えた、すごいっつって、で、喜んで、その産廃屋さんのなんか、関係してる人が喜んで、帰って中部電力持ってったら、中部電力で、怒鳴られたって言うんですね。でこの話はなかったことにしてくって。だから、そのぐらい放射能が消えるってことに対して、アレルギーなんですよ。
そうですね。
あるとあらゆる人が。
病的ですね。
病的なんです。で、この宗教観の争いなんてもんじゃないんです。
そうですね。
絶対心が狂っちゃうわけです。だから神がいるのかいないのかよりもっと、なんかそこだけは許せないと。
そうみたいですね、なんかね。
1たす1は、絶対2じゃなきゃダメだっていう人がいるわけですよ。まあ、それだからそういう人たちとの争いをやったってしょうがないわけですから、私がね、佐々木さん言ってるのは、1たす1は絶対2だと思ってる、絶対に消えないというとこから組み立ってくる論者と、消えたということを再現しようという論者と2つあったときに、この消えたということを再現するということだけに私はやってるということと、それを公にということと、第三者に入ってもらってると、こういうことだと思うんですよ。
まあ、それでその基本的にその福島全体、福島だけじゃなくて日本中飛び散ってるんですけども、私なんか思うのは、博士ご指導いただいてもう一大国家プロジェクトでみんな発行させて消しちゃったらいいと思うんですが、それはできないんでしょうか。
やろうと思ったらできる。
できますよね。
これはスケール負けしなきゃいいんですよ。
ね、スケール負けしないようにね、大々的にですね。
大体チェルノブイリの時にね、長野の味噌がカラカラになっちゃったっていう有名な話ですよね。
あ、長野の味噌がね。
だから、発酵物が何らかの形で放射性物質を捕まえて、排出したり消したりするっていうのは、一つは生物学者とか、放射線とか、だから生命物理学の専門家は、みんなそう思ってるから、チェルノブイリの時に、あとお茶が出てったのと、まあ、日本の発酵食品がみんな行くわけですね、あそこへと、だからその発酵の中にそういう力があるというのは、それは、まあ、はっきり言ってエンザイムという酵素のと生理活性物質の力なんですけどね、でそういうことがあるってことを、 チェルノブイリの時も向こうの学者も、もういざとなったらな元素が消える消えないなんていうのにも助かりたいから、
そうですね、
飲むわけですよね、食べるわけですよ、日本だけがね、おかしなこと言ってるわけですよ。
そうですね、だからこう本気になってやればできない話じゃないですよね、 山でもなんでもね、
だから私はね、
スケール負けしないようにね、
スケール負けしないように山でもなんでもいいから土壌発酵を起こしてね、この間やってみて山林が消えたでしょ、だから、まあ、極端なこと、もし私が あそこ全部やるとするなら、1日100万トンぐらい必要なんですね、100万トン、100トンから1000トンぐらい、
高素液、
高素液とかバイオ
資材
ですね、
はいはい、
そうするとね、大体ビールメーカーがありますよね、
ビールメーカー、はい、
あのタンクは 1本が大体そのぐらいの量あるんですよ、100とか。
そうなんですか、
はい、屋外タンクが、
はい、
でああいうところを今東北で動いてないビールメーカー何社かありますから、ああいうところを国からお借りして、やればできる話だと思うんですよ。
そうですよね、やればできることだと思うんですよね。まさにスケール巻きしないように大規模にやっていけばいいわけでしょう。だからそれから海はどうですか。海の中もだいぶ出しちゃいましたよね、放射性物質。
もともとね、海の中には、海洋微生物というのと、それからあと、あそこの、五ヶ所村の、ところの研究所の中で、
はい、
海洋の昆布とか、ああいうね、生物の中に放射能の浄化作用があるというのを、確認取ってる人もいるんですね。
昆布にね、そうなんですか。
だから何かの形でその生物界の中に取り込まれてくると、私はそのことをフラーレンス現象だと言ってるんですけどね、
はいはい、
でそういうことが起きてるということは認められてますから、海に出てったものは、最後は浄化されてますね。
なるほどね。
ただね、生体濃縮を起こして、魚の腹渡に入って人間の体に入ってしょったら困りますね。
困りますね。じゃあ最終的にはその、まあ、炭素の C60 ですね、フラーレンスの中に取り込まれてくるわけですね、放射性物質をね、はい、なるほどね。
あとは先生ね、はい、今東北でやってることって言いますと、まあ、はい、午前壺やったの、山林やってみせた、
はい、
まあ、私のブログを見ていただければ分かるんですけど、はい、それにプラスもう一つ、今度は向こうの森林組合とか、
はい、
それから資源再生組合とか連合会とか、はい、そういう公的な機関が私どもの方へと、はい、言ってくれて、チップを消すのやつを消してくれとか、
はい、
それから畑をもっと消してくれとか、はい、それからまた次にスキーミングした、
はい、
土がありますね、
はい、
何万メクルか知らんけど、
はい、
このスキミングしたこの高濃度の土を消してくれという話も来てるんですね、
はいは
い、で今いくつかやり始めてるんです、だから究極はそこの福島で、
はい、
私がここで、やるいつか6つの出来事が、
はい、
報道の人とか、
はい、
いろんな人たちに検証してもらってね、国民的コンセンサスに持っていけば ね、私はいいと思ってやってるんですね。
そうですね、はい、
で今マスコミにね、先生ともう1年半の間、あるとあらゆる記者会見やったり見せたりしても、最終的にはヤユが入ってですね、元素が消えるなんてバラとあるかっていう論争だけで、消えたということはどっか行っちゃって、
ね、
元素問題になって消えたという問題じゃなくなっちゃうんですね。
そうですね、でも本当に長崎なんかね、まさにプルトニウムが飛び散ったわけですよね。まあでもそういうものが消えるって言いますか、やっぱ自然の力ってものすごいものがありますね、
まあ簡単に言えば先生ね、
はい、
地球の創世紀というか創世紀の頃は、創世紀の頃は、
はい、
そういうものが飛び交わってたわけじゃないですか。
そうですね、はいはい、
じゃああれが飛び交わっていて何に変わったかなんですよ、あのものは。
そうですね、何に変わったんでしょうか。
私はああいうエネルギーを、 が大きいものですから、あれを取り入れながら、どんどんどんどん無機物を有機体にしてたと思いますよ。
ああ、なるほどね。
あのエネルギーをどんどん取り入れた。だから、光合成っていうのが、ケミカルなロジカルなデジタルな世界ではないと言ってる学者が出てきたっていうのは、そういう前提をこう考えたらそうだよな、エネルギーから物質が生まれるかもしれないしな、物質がエネルギー化するかもしれないよなって、そう思っての方が正常な人の考えですよね。
なるほどね。いや、今博士いいヒントいただきましてね、ちょっと名前はこの場で言うのやめておきますが、昔 NASA で研究した日本人の物理学者で日本に帰ってきて苦心惨憺してちょっと変わった農業をやってですね、完全にその無農薬で、もちろん施設栽培であるんですが、ものすごく立派なですね、刃物とか作ってる方いらっしゃるんですね。でね、その NASA でですね、それこそ月に住むために何をすればいいのかというアリゾナ実験でやったことあるんですね。あれ、完全閉鎖空間の中で生きる。
テレビでやってました ね。
その中でなんかね、光合成のこととかですね、光合成に酸素や二酸化炭素、光がどんな影響を与えるのか、生態のリズム、そんなことを研究されておられたんですって。で、それを応用してですね、農業やってるとかっていらっしゃいますよ。もうかなり今広がっているようですけどね。お話を伺うと、まさにこう化け学の反応ではなくて、光合成、生物が大きくなることですね。葉がこう出て芽が出て、物理現象なのかもしれませんね。本当なんかその方もはっきりおっしゃいませんけども、なんかすると全然違うことやっておられるんですよ。
まあ私も無肥料無農薬でね、野菜作ったりやってるバイオで、を使ってっていうのは、まあ、実際は光合成細菌とか光合成細菌でやるんですけど、今おっしゃる人と同じことやってるんですけど、それで例えば無肥料無農薬なのにアスパラが5倍取れたとかね。
いや、そうそう、そういう世界なんです、その方のも。
で、それを現実今やってビジネスにしてるのが鶴屋ってあるんですよね、長野に7000本ぐらいやってる、でこれは CGC っていうものすごい大きな組織になって何兆円もやってるんですけど、そこのグループの一部が私の科学技術でやってるっていうのは、その今言ってる逆ですよね。ほんだ、エネルギーを物質化させる、生物化させるということ、でもう一個は放射能で物質をエネルギー化するという、
そうですね、
これを両方やってるわけです、私は。
そうですね、
まあ、それが話じゃなくて現実ビジネスとして何億もあって彼やってますから、まあ、いつでも先生よかったら興味のある方、先生のところ来たら私が案内する、紹介状書きましたら行ってくれば、いくらでもやりますから、どうぞ。
そうするとまさにその、まあ、今回のこの、まあ、大事件を通じてですね、まあ、物理学の常識もこう変えなきゃいけませんわね、我々もね。
いや、今までやったのは物理学なのか何なのかというと、僕はね、算数と数学だと思うんですよ。
なるほど、はい。
算数と数学の上に科学があると思うんですよね、はい、本当はね、はいはい。で、科学ってのは何もケミカルな化学ではなくて、はい、科学というのは乃木編の科学というのは、ものすごく分母が宇宙と自然だと思うんですよ。
そうですね。
だから、はい、元素主義から来る科学と宇宙と自然というものから来る科学っていうのは、宇宙と自然の中に元素主義があるんですよね、
はいはい、
それをなんか元素主義の上に宇宙があるようなことを考えるバラをずっとやっているわけですよ。あ、
そうですね、それが逆転しちゃってるわけですね。
そう思考回路がそっちの方がおかしいんですよ。あ、で自分は何々大学の物理学の学者だというと、もう科学の中で一番上は一応物理、二番目に数学、三番目にケミカルになるから、俺は一番科学の根源を抑えているという自負心があるわけですよ。だからさっき戻ると、放射能元素が消えたなんていうことは絶対にないというところから組み立てを始めるわけです。
あ、そうですね。
そうしないと彼らの存在の話です。
そうですね。
僕が消したというと、消えたのは事実だとしたら、もう元素が消えるってことだから、なんかマジックなのかね、いたずらなのか、なんかよくわかんねえなんだとかね、一回なんて、そんな程度の話なんです。ところが、あんな広いところでね、彼らすぐ言うんです、私に。それが本当だとするなら試験管の中でね、シャーレの中でやってみせてくれって言うんですよね。それが何回もやってね、反復できれば、俺も認めざるを得ないからっていうのをくだらないこと言うんですね。 ところが私は自然界の微生物の微、あれでシングルセルモノカルチャーといってですね、単一微生物でやる世界じゃなくて、自然界ってのは 何十億、何億といういろんな種類が複合的に生きてるわけだと、
はいはい、
その中でこそやるから起きるんだと、こういったわけなんです、
はいはい、
ところが彼らはシングルセルモノカルチャーでケミカルに微生物を見たいから、ケミカル反応で放射能を消せって言うんですね。
あ、それはできない話ですね。
これはできない話、
はい、
だから発想は全然違うんですね。
そうですね。
手法も違うし、
噛み合わない、
噛み合わないし、うん、じゃあ消えてる事実があったらね、その計算してくれって言うと逃げちゃうんですね。
あ、そうですね、
ええ、
自分で測りに来ないですよね。みんな
来ないんですだってみんな現地の人は自分たちで測ってるじゃないですか、
ねえ、
それ地面の中に埋もれてるって言うからどんどん調べていったら、サメと人がいたけど何もなかったって話でしょ、
ええええ、はい、
このならこの今の先生今日のテーマのね、
ええ、
福島の話なんですけど、
はい、
広島長崎で起きた出来事を再現してそれを実践で使おうとしている私がやってること、
はい、
それを推進してくれる人、
はい、
それが大勢いるんですね、
はい、
でその声を先生通じて、
はい、
今日のラジオの方たちにも現実を見に来てくれってことで、私は今やってることを先生もしよかったら、
はい、
先生のツイッターで流していただきながら、
ね、
先生と、ね、ご協力してやってるという意味も含めて、
はい、
どなたでも見学できるし、どなたも測定に来れるし、
そうですね、
どうぞいらしてくださいということで、
ぜひそういうふうにしたいですね、はい、
で私はね、国民の声っていうよりもね、Seeing is believing と言われますね、
はい
はい、ね、百聞は一見にしかず、それ科学の原点ってそれだと思うんですよ。
そうですね、はい、
だったらそこ行って見てきてくれと、で先生 のツイッターの仲間の中から、
はい、
これを聞いて見たいとやったらその見学会やっても構いませんから。もう今向こうに何箇所もありますし、結果が出てたらそれを測定もできますし、で何回もやってますから、
はい、
まず事実を確認を取っていただきたいということと、
そうですね、はい、
その原点として、私が微生物で放射能を消したという話よりも広島長崎で起きた出来事の再現をしたことと、
はい、
もう一つは工業化レベルでやったということと、
そうです、ね、
実用化レベルでやっていると、こういうふうに解釈してい ただ
いてます、ね、いや博士ね、私ねなんか少しこれは本当に大きな歴史を感じますのはね、まあ、日本に原子力発電所を吉本さんが持ってきた吉本先生がね、で事務局長の博士がその、まあ、問題が起きたところ今消しておられると、これもご縁だなと思うんですが、いかがでしょうか。
いや、原子力が悪いとかいいなんてね、うん、私はそんなこと思いませんからいいんですけど、うん、まあ、人類地球の進化のためには、
はい、
全能極意の中にこう書いてあるんですね、
はい、
最大の敵を最大の味方にしろと、負けが本当の勝ちであると、
はい、いいお話ですね。
で私は、はい、広島長崎に原爆を持ったことによって人類地球は進化したと思うんですよ。
あ、なるほどね、
で今回福島によって 人類が進化する話だと思うんです。
あ、
だから、今くだらないことでね、目くそ鼻くそみたいなね、話にとらわれずに、この事実を広げていってしまえば、もっと大きな人間の進化があると思うんですよ。
そうですね、まさにね、
だから私はやめませんよっていうのはね、
なるほどね、
だから今言われたように、四つ本とか、その人たちにも報いるためにも、また広島長崎で亡くなった方、また今回の福島で亡くなった方たちに報いるためにも、これを生かさなきゃまずいじゃないですか。
そうですね、
これを敵に回してどうするんですかってことですよ。
そうですね、まさにそうですね。
なんか変なね、薄長崎の、ね、人情論でね、人は救われませんよ。
そうですね、
い
やまさにいいお話を伺いました。じゃあまたこれからいろいろね、現地の見学会ともあると思いますしね、また博士いろいろご指導いただきまして、皆さんにいろいろ広めてね、いただいてご説明していただければと思いますので、よろしいでしょうか。
ありました、はい、まあ、ともかく人類の私は進化の時が来たというのは、
はい、
この2000年間の幻想主義に終止符を打たない時にはならなきゃいけないことが来た。でその終止符を打つというのは 元素より小さいのものが素粒子とか、それからトップクォークとかいろいろ出てきたけど、その究極の先が何であるかということを明確にするときが来たと思うんですね、
はい、
でそれは無始無終で無変で無相であるという世界だと思うんですね、
はい、
でその仏教の真理とかあらゆる宗教の真理という世界を科学でどういうふうに表現しなきゃならないかという、その宗教と真理と相反する世界ではなくて、
はい、
そのことを証明する時代が来て、それを得ることによって私は100億人200億人の人類の時代が来のエネルギーの生産、食料生産ができる、また水の生産ができるというこう思ってるんですね。だからこの2000年間は分裂と、だから分裂か分配、もしくは略奪か収納するという、
はい、
全て、物質的世界観と機械的世界観で出てきた世の中の大元が元素主義だったと思うんです、
はい、
それを全部をエネルギー主義にすると、最終的に、あらゆる宗教が言ってる真理という世界に持ち込めば、
はい、
食料もエネルギーもみんなただになるわけですね、
はい、そうですね、
そういう世界をこれが私は示していると思うんですね、
はい、
だからこの問題が単なる目先の問題ではなくて、これからの1000年間の間に元素主義をやめて、それを超えている世界をみんなでやりましょうと。だから小柴さんたちがやっていこうとする、物理学的にそれを証明しようとしている、それ以上小さなものをどんどん探して、今やダークマーター、ダークエナジーをつかめるようになった、それと同じことが生物界であるということの証明がどっかでね合体すると思うんですよ。でそれがね、先生は神道で神奈川の道を歩になってますから、結びっていう世界だと、
はいはい、
これはアインシュタインもサハロウも、また福川博士もそのこと言ってるんですね、
はい、
で日本には結びという、神奈川の道があるから、すごいねと、それから大影響もすごいねって、世界の科学者がおっしゃられてるんですね。だそれを先生私は提唱提言する。でそれが、日本の原子力を持ってきた四つ本が所有人に来てて、それから興味を受けて、まあ、その時に周りにいた原子物理学者なんかの話も聞いてて、なおかつずっと広島長崎の微生物で消えたという話をうちの当時から聞いて、なんだかんだやってるうちにここまで来てしまったと、でなんか私の運命っていうのはね、何かそこにあったような気がするんですね。それでその本質はやっぱり色即で空即で色じゃないんですけど、エネルギーが物質になり、物質はエネルギーになると、この原理をですね、人類が掴む時が来たと思うんですね。でその奥にあるのは何かあったら、やっぱりベクトルとファクトを別々にするんじゃなくて、ベクトルとファクトは同じ線上にあるってことなんです。
そういうことですね、
だから合成なんですよ。だから科学の見方をベクトルとファクターで見ずに、この同調点で 見なければダメだということだと思うんですね。
なるほどね。
そうすると進行の方が上ですよね。
そういうことになりますね。
私がもともとね、
確かにね、
進行ってのは真理を表すものであって、その科学はそれを証明する道具であって、学問はそれを、ね、普及させるための道具ですから。
そうですよね。ベクトルとファクターを分けて、ね、バラバラに考えてきましたけども、そうじゃないわけですよね。
同調点で見ないんです。
同調点でね、進行ですね、まさにね。
だから天才のニュートンとかアインシュタインとか、過去にものすごく天才と言われたガリレオでも、コペルニクスでもそうですけど、彼らは全部この同調点で見てますね。
なるほどね。
だから定理に進行があったんですよ。
そうですね。
中途半端なのね、お頼み進行じゃないですよ。進行宗教みたいな。真理というものを何か触ってたんですね。
そうですね。なるほどね。今日はいい話を伺いました。また博士には引き続きね、いろいろとお話を伺ってまいりますので、どうぞ皆さん参考にされてください。今日の対談、広島長崎の放射能自然浄化と福島の除染と題しまして、環境微生物学博士の高島康秀博士に、いつものように藤原直江がお話を伺いました。高島博士はどうもありがとうございました。
こちらこそ。
ではまたお目にかかりましょう。さよなら。
ありがとうございました。